幸福の科学で説くところの幸福とはどういうものであるかということでありますけれども、いわゆる幸福論がこの世の話ばかりをするのに比較しまして、幸福の科学の幸福論というのはもちろんこの世でも幸福になっていただきたいと考えておりますけれども、あの世的視点から見ても幸福である生き方です。それをこの世とあの世を貫く幸福というふうに呼んでおります。つまりこの世においても皆様が幸福感いっぱいで生きていただくことを願っておりますけれども、そしてそのまま亡くなられたとしても、死んであの世に帰られても、やはりその幸福な生活が続くような生き方を提唱して皆様方に実践していただきたいと願っているということなんですね。もちろん実際にはこの世で不幸な生き方をしてあの世でも不幸な方もいらっしゃいます。それからこの世では幸福そうに見える生き方をしても死んでからは不幸な方もいらっしゃいます。またこの世で不幸そうな生き方をしても死んでから幸福になられる方もいます。またこの世で幸福で死んでからあの世でも幸福な方もいらっしゃいます。まあ、簡単に言うと4通りあり得るわけなんですけども、この中で私が皆様方にお勧めしているのはこの世でも幸福あの世でも幸福というこの4通りの中の最後の一つですね、一番結果的によろしいと思うものをご推奨しているわけなんです。これ以外の考え方ももちろんあります。キリスト教なんかではこの世的にはかなり悲惨なこと、悲しみの現実とぶつかり合いながらあの世での幸福を目指す方がかなり多く生きておられますし、その教え主であったところのイエスそのものがこの世ではまあ悲劇の人であったというふうに考えてよいと思うんですね。教え主が悲劇の人であったがゆえに後を続いた人もやはり悲劇を通しながらあの世での栄光幸福を求めた生き方をされた。しかし私自身は必ずしもそういう生き方が一番良いとは思っておりません。この世というものに対して全く否定的な見解を取るならば、この世でいかに悲惨な悲観的な生き方をしてもあの世において幸福であれば、まあ、それで良いという考えもあろうかと思いますが、このわずか数十年ではありますけれども、この地上生活の中にも私は一定の意味合いを認めております。全く無意味なことを人間というものは繰り返すだけではありません。この世に生まれてくるには生まれてくるだけの理由があり、この世の数十年の人生の中にもそれなりの役割がある、目的がある。何かを学ぶために人はこの世に生まれてくるのである。そして学んだものを持って実在の世界、本来の世界に変える存在なのである、まあ、これが根本的な考え方なんです。ですから、まあ、この世を完全に否定しているわけではありません。この世も修行場として、教育の場として、魂を磨く場として非常に大切な場であるということは認めているわけです。ですからこの世の中において魂が数多くの糧を得て、そして喜びを感じることは非常に幸福な生き方です。そしてその生き方がすなわちあの世での幸福につながるでありましょうということを申し上げているわけなんであります。まあ、皆様は数十年というと長い人生のように感じますけれども、日数に直してみますと平均して2万数千日なんですね。10万日も20万日も生きるかと思うかもしれませんけれども、2万日余りなんですね。2万数千日ですから、毎日毎日砂時計の砂のように落ちてるんですね。1日ずつで2万から3万日経った時には皆さんこの世を去っておられるんです。短いといえば非常に短い人生であります。この間ですね、この2万数千日の間に一体どれだけのことをこの世において経験するか、掴み得るか、これが非常に大事なことなんですね。その貴重な経験を得るために人生を送っているわけです。その貴重な経験を得るために赤ん坊に生まれ、学校に学び、大人になり、結婚をしたり職業に就いたり、それから家庭を営み、また病になったり年を取ったりしながらこの世を去っていくんですね。わずか2万数千日、この間もどれだけ 理想的なものにしていくか、そしてあの世に帰った時に魂の向上になっているような生き方をするか、それが非常に大事な生き方なんですね。